2月12日から3月16日、市民税、県民税、所得税の申告を忘れずに。問い合わせ、税務課、電話内線223から226。2月12日水曜日から14日金曜日の3日間は、給与収入または公的年金等収入のみで、医療費控除などの申告により、所得税が還付になる方の申告相談を行います。申告によって所得税を納付することになる方の相談はできませんのでご注意ください。申告相談スケジュール。日程、対象地区など、会場、受付時間の順で読み上げます。2月12日水曜日から14日金曜日、所得税の還付申告者のみ。17日月曜日、龍ヶ崎地区。18日火曜日、阿多戸、姫宮、出し山、やわら、緑町。19日水曜日、富士ヶ丘、城之内、松ヶ丘、白羽、中里。20日木曜日、慣れ馬、平台、中根台、久保台。21日金曜日、長山、松葉、小芝。24日月曜日、振り替え休日。給与所得者で平日の来庁が困難な方。25日火曜日、市内全区域。ここまでの会場は市役所。8時30分から16時。24日月曜日、振り替え休日のみ、8時30分から12時。26日水曜日、北門間地区。市役所、北門間コミュニティセンター。27日木曜日、河原城地区、市役所、河原城コミュニティセンター。28日金曜日、大宮地区、市役所、大宮コミュニティセンター。市役所での受付は8時30分から15時、コミュニティセンターの受付は9時から11時です。3月1日日曜日、給与所得者で、平日の来庁が困難な方。市役所、8時30分から12時。2日、月曜日、3日、火曜日。市内全区域。市役所、8時30分から16時。4日、水曜日。慣れ芝地区。市役所、慣れ芝コミュニティセンター。5日、木曜日。長戸地区。市役所、長戸コミュニティセンター。6日金曜日、矢原地区、市役所矢原コミュニティセンター。市役所での受付は8時30分から15時まで。コミュニティセンターは9時から11時までです。9日月曜日から13日金曜日、16日月曜日、市内全区域、市役所8時30分から16時。開催日会場により、受付時間が異なりますのでご注意ください。コミュニティセンターでは、交通手段がなく、市役所へ行くことが困難な方の相談を行います。交通手段のある方は、なるべく市役所へお越しください。12時から13時は、受付のみで相談は行っていません。混雑状況によっては、午前中の受付でも午後の相談となる場合があります。税務署で申告してください。次の申告は市役所では受付できません。税務署で申告してください。青色申告、損失申告、ゴルフ会員権や貴金属などの総合譲渡の申告、株式や不動産などの分離課税の申告、初めて事業所得を申告する方の申告、雑損控除、国外居住親族等の扶養控除、住宅ローン控除、1年目の方、または2年目以降で連帯債務の方。消費税、相続税、贈与税、修正申告、公正の請求。その他にも内容によっては市役所では受付できない場合があります。ご注意ください。市役所会場。市役所西側の付属棟1階が会場です。市役所本庁舎、正面入り口から見て、裏手が付属棟になります。相談時の持ち物。 忘れ物がないように四角にチェックしよう。本人確認書類、マイナンバー、個人番号、身元を確認できる書類、マイナンバーを確認できる書類、マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど、身元が確認できる書類、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど。なお、代理で申告する場合は、申告者本人のマイナンバーと身元を確認できる書類が必要です。代理の方のマイナンバーや身元確認書類は不要です。印鑑、朱肉を必要とするもの、認め印か。次のものは該当する場合のみご用意ください。税務署から送付されたお知らせはがき。お知らせはがきが届いている方は必ずお持ちください。給与や公的年金等収入の源泉徴収票。支払い元が複数ある場合、すべてお持ちください。収支内訳書。営業等、農業、不動産所得のある方は、あらかじめ作成してください。領収書などを持参しても、収支内訳書が作成できていない場合は受付できません。国民健康保険税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、その他任意継続保険料等の支払い金額がわかるもの。公的年金等や口座から差し引かれている介護保険料などは本人しか控除できません。国民年金の社会保険料控除証明書または領収書、生命保険料や地震保険料の控除証明書、寄付金の受領証明書、ふるさと納税の場合はワンストップ特例関連書類等ではなく、必ず受領証明書をお持ちください。申請者本人名義の金融機関、口座番号がわかるもの、所得税の還付を受ける際に必要です。医療費控除、セルフメディケーション税制を申告する場合、支払い医療費などの合計額をあらかじめ算出しておいてください。いずれも保険金などで補填される金額は、該当の医療費などから差し引きます。医療費控除の明細書、及び健康保険組合や保険会社などからの給付金がある場合は、それがわかるもの。支払い医療費や医薬品の購入など10万円、または総所得の 5% と比較して金額の少ない方、以上を払った方が対象です。セルフメディケーション税制の明細書、及び健康の保持増進、及び疾病の予防への取り組みを行ったことを明らかにする書類。スイッチ OTC 医薬品購入費の合計金額が1万2000円以上の方が対象です。平成29年分の確定申告から、領収書の提出が不要となり、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。ただし、税務署から医療費控除の明細書の記載内容の確認を求める場合がありますので、領収書は5年間保存する必要があります。令和元年分の確定申告までは、従来通り領収書の添付または提示によることもできますが、令和2年分以降は、医療費控除の明細書の作成添付が必要となります。公的年金等を受給している方へ、確定申告が不要な方でも、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告は必要ありません。ただし、所得税の還付を受ける場合や、確定申告書の提出が要件となっている控除、損失の繰り越し控除などの適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です。平成27年分以降は、外国の制度に基づき支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給している方は、申告が必要です。 市民税・県民税の申告が必要な方、公的年金等の源泉徴収票に記載のある控除、配偶者控除・扶養控除などを変更する場合、市民税・県民税が課税になる方で、生命保険料控除や医療費控除などを追加する場合、公的年金等以外に所得のある場合、確定申告が不要でも市民税・県民税の申告は必要です。上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する場合、ふるさと納税ワンストップ特例の注意点。ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方が、確定申告または市民税・県民税申告をした場合、申告書の内容が優先され、ワンストップ特例制度が受けられなくなります。ふるさと納税の寄付金控除についても、漏れなくご申告ください。毎流が市民税・県民税の申告書は、郵送でも受け付けてるよ。会場窓口はとっても混雑しちゃうから、自分で記入できる方は郵送での提出にご協力ください、と呼びかけています。